中マンションの正しい育て方。
こんにちは、コイラボの岡田です。この番組ではマンション管理の専門集団である伊藤忠アーバンコミュニティがプロならではの視点で住まいに役立つ大切なお話をお届けいたします。遠藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はマンション管理組合の税務についてお話しいただけるということなんですが、この税務、前回もちょっと出てきましたが、ちょっと詳しくお話しいただけるでしょうか。
はい。マンションの管理組合は、一般に営利事業を目的とする団体ではありません。
はい。
ですが、収益事業を行う場合にはですね、当該事業から生じる課税所得に対して、一般の法人と同様に、法人税などが課されることになります。
そうなんですね。やっぱり税金っていうのは必要になってくるということなんですね。
はい。はい、
じゃあどういった、税金があるんでしょうかね。
はい、収益事業を行う場合に考慮する、具体的な税金としてはですね、法人税、地方法人税、法人住民税とか、法人事業税とか、地方法人特別税といったようなものが挙げられます。
ああ、はい。なかなかマンションの管理組合で、なんか税金っていうのはイメージなかったんですけど、やっぱり必要なことなんですね。
はい。
うん、
通常ですね、マンションの管理組合は、法人格を、持ちません。例外的にマンションの管理組合を法人化しているマンションもありますので、そちらは例外なんですけども、一般的なマンションの場合にはですね、分譲マンションの場合には、管理組合としては法人格を、持たないといったところになります。ただ、法人税法上はですね、人格のない社団、としてですね、法人とみなされて、法人税が課せられるといったところになります。
はい。
で、ただしですね、マンションの管理組合のすべての収入に関して、法人税が課税されるのではなく、先ほど来申し上げた収益事業ですね、収益事業から生じた所得に対して、法人税が課せられるといったところになります。
はい。例えばどういったものがあるでしょうかね。
はい。これはマンションのですね、管理組合員の以外の外部の人からですね、収益事業による収入がある場合、この場合には法人税の申告と納税義務が生じるといったところになります。
ポイントはそこなんですね。マンションの組合員というか、外部から収益を生むかどうかっていうところですかね。
はい。はい、ですので、住民、入居者からのですね、収入は原則として該当しないといったところになります。
はい。じゃあ、この税法上の収益事業ということをもうちょっと詳しくご説明いただけるでしょうかね。
はい。
う
ん、法人税法上の収益事業、とはですね、販売業、製造業、その他政令で定める事業と、であって、継続して、事業場を設けて営まれるものを言いますと。で、先ほど販売業、製造業、その他政令で定める事業というのが、34業種と、言われてるんですけども、こういった、はい、事業ですね。で、それからその収益事業の、事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれるといったところになります。
はい。じゃあ具体的にどういったものが当てはまるか教えていただけるでしょうか。
はい。前回、第7回の管理組合の財政管理の、ところで、お話しした、収入を得る方法として、紹介した例があります。
はい。
で、携帯電話の基地局、といった場合ですね。例えばこの場合の収入はですね、不動産貸付業、に、該当する。はい、あるいは外部貸しの、駐車場収入に関しては、駐車場業。
うんうん、
で、カーシェアリングとかですね、例えば自転車のレンタル収入。これは、区分所有者以外の方から、当然収入がある場合なんですけども、こういった場合は、物品貸付業といった、事業というふうになります。
やっぱりそういった外部のところから収入を得るっていうものには、税金がかかってくる、ということなんですね。
はい。はい、実際の税金はということなんですけども、これはですね、都道府県、市町村によってですね、利益額あるいは税率が違いますけども、法人税で 15%、地方税で約 5%、県民税とか事業税とか市民税などがかかってきます。で、またですね、外部収入が年間で1000万を超える場合、
はい、
この場合にはですね、消費税もかかってくるといったところになります。
そうなんですね。はい。何か例外のものとかはあるんでしょうかね。
はい。この収益事業に該当しない例としてはですね、よくマンションなんかで行われたりしている例でですね、資源ゴミの回収保証金といったものがあります。 で、これはマンションの管理組合がですね、各家庭から出るゴミを、うん、まあ、資源として再利用できるものですね。まあ、新聞とか雑誌とか段ボールとかアルミ缶とかいったようなものをですね、回収して、まあ、再生資源回収業者に引き渡した場合にですね、
はい、
まあ、市区町村等から、まあ、交付される、まあ、報奨金とか補助金があります。
はい、
で、これはですね、先ほどの34業種のいずれにも該当しないということで、まあ、一応収益事業に該当しないと、まあ、考えられます。
あ、そうなんですね。じゃあ、ここは、税金を払わなくてもいい部分ということですね。
はい。
はい、
これらはですね、まあ、一般事例としての今、紹介ですので、うん、まあ、税務とか税金に関しての個別事例とか具体的な相談はですね、所轄の税務署に確認、あるいは専門の税理士等にご相談されることをお勧めします、
うん。やっぱり専門的なことになりますので、そこは専門家である税理士さんとかにご相談するのはいいということですね。はい。はい、やっぱり必要経費とかも、やっぱりそのあたりは難しいものになってくるんですかね。
そうですね。当該収益事業のために直接、まあ、要した費用の他にですね、
はい、
必要経費としては非収益事業の間で共通する費用についてもですね、
うん、
まあ、継続的に合理的な基準で安分されている場合には、まあ、必要経費として課税所得の計算上、損金算入が可能です。
うん、
まあ、ただしですね、例えば外部貸し駐車場、
はい、
先ほどお話ししましたけども、これが必要経費となる可能性のある費用というのはですね、例えば設備の保守点検費用とか、
はい、
そういったものが考えられるんですけども、一般的にこの直接経費と見てられるケースというのはあまり多くないというふうに言われております。
そうなんですね。はい。
ですから、まあ、先ほどもそうなんですが、必要経費とかですね、
うん、
まあ、その減価償却費の取り扱いの判定等はですね、まあ、利用実態とか、契約形態とか、まあ、募集方法によって、まあ、ケースバイケースとなりますので、先ほど来、まあ、これは専門家ですね、まあ、税理士とか、税理士法人に相談することが、まあ、必要となります。
うん。やっぱりそのあたりは、きっちりとした専門家に見てもらうことが必要ということなんですね。
はい。
まあ、これ、もし、税務申告をしてなかった場合っていうと、やっぱりなんかペナルティはあるんでしょうかね。
はい。これマンションの管理組合がですね、まあ、収益事業を行っていて、
うん、
まあ、例えば税務調査等で無申告が見つかるとですね、はい、まあ、国から罰金とか付帯税が課せられることになります。
うん、そうなんですね。はい。じゃあこれらは、やっぱりやってもらうのは管理会社ではなくて税理士さんにやってもらうのがいいということなんですかね。
はい。
うん、
まあ、あくまでこれ申告業務を行えるのはですね、まあ、管理会社ではなくて、
うん、
まあ、税理士、あるいは税理士法人等になります。まあ、もちろんですね、マンションの特定の組合員が、まあ、
はい、
いわゆる自主申告、まあ、行っても特にまあ問題は、ありません。
はい、
まあ、ただし、やはりマンション管理組合の収益事業のまあ申告業務というのはですね、まあ、これ長期間にわたり、まあ、安定的に行う必要があります。まあ、そのためにもですね、やはり外務の専門家に一度ご相談することをまあ推奨いたします。
はい。次回はマンションの資産価値についてお話しいただきたいと思います。遠藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は提供伊藤忠アーバンコミュニティ、プロデュースコエラボでお送りしました。